プリケツ先生のプリプリワールド。この番組は毎日をもっと快適に、そしてあでやかに過ごしたい大人女子の皆さんへ送るセルフケア&美力アップ番組です。プリケツ先生がちょっとした習慣で変わる体と心のケアをお伝えします。
今週も始まりました、プリケツ先生のプリプリワールド。プリケツといえば三文幸子です。今週もプリケツを目指して張り切っていきましょう。もし気に入っていただけたら、番組の評価やコメントをよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、この収録している、日時はですね、1月の28日なんですけども、東京はですね、今日は10度ですね。で、昨日はもうちょっと10度を切っていてね、かなり、気温が低くなってきていて、これからね、まあ、雪が降るかなっていう季節感なんですけども、この番組をね、この回を聞いてくださってる中の方には、まあ、ちょっとね、暑い時期だったりする場合もあるかななんて思うんですけどもね、今はこの1月で、だいたい皆さんちょっと課題となっているところはね、年末年始でね、ちょっと体重が増えちゃったよっていうね、方だったり、あとは冬になるとね、体重が、結構増えるっていうね方は実は多いんですよね。っていうね季節なので、今日はですね、そんな方のために冬太りの解消、プリケツダイエットのね極意なんていうところをね話していきたいなと思っています。私がこのねタイトルというか、この話をしようかなっていうのは、実はね理由があってですね、私結構ちっちゃい時という、まあ気がつけばっていう感じですね、まあ、小学校の3年生ぐらい、ちょうどねその時からね、だいたい女の子は、10歳ぐらいになる時からこう太りやすい 子はね、その時期から太りやすくなってきたりねするんですけども、ちょうど私も、9歳の時からね、まあ、ダイエットっていうのを、まあ、意識し始めて、それは何でかっていうと、私はねクラシックバレエを習ってたんですね。で、まあね、レオタードを着たり発表会になるとね、このお衣装を着たりするんですけども、ちょうどねついでだったんで、私は小学校3年生の時にね、9歳ですね、トーシューズをね初めて履かせてもらって、今はねやっぱ10歳を超えないとねトーシューズって履いちゃいけないですけど、その時代はね、まあ、小学校2年生とか1年生からまあ、バレエシューズからトーシューズを履くなんてね、いう時代だったんです。で、初めてトーシューズをね履かせてもらって、そして、初めてねバレエのソロでね踊るっていうことをねしたんですよね、踊る人形っていうねタイトルだったんですけど、ピンクのお衣装でね、今でも覚えてます。えんじ色のねリボンがこうウエストラインについていて、それをねもうこうやっぱりソロで踊るのが嬉しくて、毎日毎日ねお家でお家の中でトーシューズを履いて、練習をしていたんですけど、ちょうどねその時親戚が結婚式があるのでね、その結婚式でも踊った記憶があるんですけども、でその時ね同時にすごい嬉しかったんですけどね、やっぱりぽっちゃりし始めたっていうのがちょうど9歳の頃だったんですね。で、あ、なんか私って太りやすいなーっていうのがねあってね、周りの子たちは結構細かったんですね。で、私バレエ習ってるのに、なんでこんなこうちょっとぽっちゃりなのかなーっていうのね、まあ、悩んだことが、きっかけで、ダイエットとかね体のことにすごく敏感になったっていうのがね一つあるんですけど、やっぱり、その時にね まあ小学校、中学校、高校ですね、だいたい高校ぐらいからすごく気になり始めたんですけど、気づいたらあれ冬と夏ずいぶん体重が違うわねっていうことだったんです。5、6キロね体重が違うっていうことも結構ねショックだったんですよね。夏になるとだんだんね痩せてくるんですけど、冬になると、まあ、なんか5、6キロパーンってこう太っちゃったりね、それが、まあ、毎年起こるわけですよ。で、毎年起こるから、まあ、冬がすごく嫌い。またこうね、大体ねパターンがありまして、10月の後半ぐらいからどんどんこうね食欲が増して太っていくんですね。でそれまで順調なんですよ。まあ6、7月ぐらいからね、結構痩せ始めて、で、また10月ぐらいから徐々に体重が増え、2月とかになってくるとねトータルで5、6キロ太っているっていうことになっていてですね、毎年なんか私ってこういう体質なのかなみたいなね、ちょっと諦めてた時もありました。で、ひどい時はね、私大学生の2年生の時にね、1年生だったかな、すごい太っちゃったんですね。それが高校2年生までねずっとバレエを習って体を動かしてたんですが、大学生に入ってから運動をしなくなったんですね。で、親元離れて暮らしたからね、うちのねお家は厳しくて、食事とかねあんまりこうジャンクフードとかね、カップラーメンとかスナック菓子とかもね全然こう出てこないお家だったんですけど、大学生になってからね親元離れて兄弟と暮らしてたんです。で、毎日こうねピザを頼んだりね、毎日外食をしたりとか、昼も夜もパスタみたいな、朝もパンっていうねこういう生活が続き、気づいたら15キロぐらい太ってましたね。で久しぶりに会った人はあれなんかちょっと分かんなかったよっていうぐらい太っちゃったんですよね。でも顔とかも全身パンパンですよね。まあそういうね経験をしてきて、まあ大学生になって、それ以降もやっぱ冬と夏とで随分体重が違うなっていうことが嫌すぎてね、まあなぜなのかっていうところを結構ね突き詰めてきたとこがあったんですね。なので今日この話すね前置き長いっていうね今日このね冬太り解消をまあ私が話せるというか話したいな、皆さんに話していきたいなって思ったのはそういう私の苦い経験からだったんですよね。はい、ということで、冬太り解消のためにね、プリケツ式で言うと何をやっていったらいいかっていうのをね今日は、ゆっくり話したいなというふうに思っています。ちょっと皆さんね今日このタイトルを聞いてくださった方、夏と冬とでだいたい体重ね何キロぐらい違うかってご自分でね把握してらっしゃるかしらね。はい、でこれなんで冬になると太るかっていうのをねちょっと理由から話していきたいと思います。まずねこういう方が多いです。私はねいろんな、方、特に40代後半以降の50代60代の女性の方、まあ男性の方も担当させていただいてますけども、その方のね、体質に合った食事方法、体質に合った運動とかね、まあ主にコアトレとかヨガっていうので皆さんの、なりたいお体になるまでこうちょっと伴走サポートをねしているんですね。で、今までだいたい4000人くらいの方のね指導をさせていただいてきたんですけども、まあお話をまずはカウンセリングでねさせていただいて、皆さんの体質を割り出していくんですけども、その中に私のような冬と夏とで違うっていう方が結構いらっしゃるんだなっていうふうにね、思ったんですよね。でまずそうやって冬と夏とで体重がかなり違うんだよっていう方のまず一つの特徴としてはね、体が弱い方が多いですね。 で、もともと華奢でいらっしゃったりとか、あとは体が疲れやすい方とかね、ちょっと病気がちの方とか、あとは冷え性の方も多いですねっていう方が、この体重が冬と夏とでは違うんだっていう、方の特徴として、まあ大雑把に言うとですね、もっと他にも理由があるかもしれないんですけど、あるんですよ。で、まあじゃあそういう方たち、まあそうじゃない方もね、冬と夏とでは違うっていう方もいらっしゃるんですけども、その理由としてね、やっぱり気温が随分下がりますよね、夏と違って。もう最近なんて夏は本当にすごい暑いし、まあ暖冬と言われてもね、冬は気温が下がってきます。で、外のね、気温が寒くなってくるとね、体を維持しよう、体温をね維持するために、まあ、エネルギー消費が増えたりとか、あとね、体を脂肪で守ろうって思う、体がね思うわけですよ。だからちょっとこう、もともと華奢でいらっしゃる方っていうのはそうなんですけども、なのでなんか貯めておかなきゃいけないっていうふうに体が思うんです。なのでまあこう食欲が増したりとか、なんかこういろいろ食べたいなって思ったり、普段あまり好きではない、甘いものだったりね、ちょっと油が多いものっていうのを、欲するようになるんです。まあカロリーが高い食べ物ですね、うん、っていうのがやっぱだから、極限に寒いところに行くとね、チョコレートを持っていきましょうとかね言いますよね。それはまあその一つの理由で、体を守るための、サイクルとして 大切なね、これ実はサイクルなんですよね、として、まあ、体が守ろうとしてカロリーの高いものとか、ちょっと脂肪が高いもの、普段食べない甘いものなんかをね欲するようになるんです。特に私はね、普段私あんまり甘いもの食べ物が好きじゃないんですけど、まあその体かなり弱ってる時はもう甘いものを異常に欲したりね、普段あまり食べたいとは思わないこうちょっと油が多いものだったりをね、まさにこういうタイプですよねっていうことが結構多くね起こってましたね。あとね、単純にですね、年末年始って、まあ、クリスマスだったりとか、お正月とかね、忘年会とかね、イベントが多いですよね。その時に、まあ、食事量が増えたり、まあ、ね、パーティーだから、みんなをもてなそうと思って素敵なお料理が出てくるのは、やっぱカロリーが高かったりね、しますよね。で、そういうのをこう食べる機会が増えたり。で、その後ね、やっぱり血糖値が上がり下がりするので引き続き食べたくなってしまって、その悪循環で体重が増えるという方ですねが、結構多くなったりします。あとこれも単純な理由、運動不足。まあなんか寒いとやっぱりね外出したくないなっていう、フットワークがねちょっと重くなりますよね。まあこういうことで運動が、ちょっと不足してきて体重がね増えるっていうことも、多いですよね。はい、まあこの単純に、まあ、まず一つは体を守るために、カロリーの高いものを欲したりとか、あとは、いろんなイベントでねカロリーが高いものを食べて引き続きその後の悪循環で増えてしまう。で、あとは寒くて運動不足っていうことがねのために、まあ、体重が増えちゃうよっていうね、ことが、出てきますね。はい、まずこれは皆さんに知っておいてほしい理由ですね。冬に太ってしまう原因としてね、ということで、まあ、ここが理由なんですけども、じゃあ、どういうふうにね解消していったらいいかっていうのをねここから、お話ししたいなと思います。まずね、この体重差が結構、あるということはですね、冬にね、まず何をしなきゃいけないかっていうと、特に一番初めの理由の方、ちょっとこう体が弱かったり体温が低かったり、っていう方、あと女性の方はね非常に多いんですけども、まずしなきゃいけないことはですね、 体をね温めるっていうことなんですね。そう、この温めるっていうことでも随分この食欲の変な食欲ですね、甘いものをぐわって食べたいとか、ちょっと脂っこいものなんかジャンクフード食べたいみたいなねのがかなり減ってきます。で、私ねこう普段のね毎朝やってるオープンチャットでも話すんですけど、もう劇的に、なんていうんですか、冷え性だったんですよ。で、もう靴下3枚履いても全然ダメだし、あとはね外出する時とかタイツ80デニールと110デニールのタイツ2枚履きだったりね、どんだけ分厚いねんっていうねだったり履いて出たりね、あとは夜寝る時もう寒くてこたつとかもしなかったらね、1時間ぐらいもうなんか死人のように足がね冷たかったりとかするっていうぐらい冷え性だったんですね。で、まあ、その冷え性を改善したんですけど、まあとにかく、体を温めるね、まあ、当たり前ですよね、冷え性を改善する体を温めるのは当たり前なんですけど、とにかくねお風呂にしっかり浸かる、で私は朝晩ねお風呂に浸かるっていうことを、結構やったんですね、うん、で、あとはとにかく冷たいものを飲まないとかね、っていうことをすごく心がけて、今はね冬でも素足だったりします、レッグウォーマーはしますけどね、素足だったり、冬でもね私長袖はあんまり着て寝ないんですね。でも結構なんか寝てる間に汗かいたりとかねあるぐらいその自分の体温がねすごく変わったんですよ。そうするとやっぱり変な食欲っていうのがねなくなりましたね。うわ甘いものわって食べたいとかね、こうジャンキーなものとか脂っこいもの食べたいっていうのがねかなりなくなりました。うん、なのであったかいものを食べるとか体をとにかく温める、あとねこれはすごくポイントです。もしかしてまあ今はねそうでもないと思うんですけど、しっかり、お部屋をあったかくするっていうことです。特にエアコンだけだと上だけあったかくなっちゃうので、おすすめはまあこれはね住居の環境っていうのがあると思うんですけど、床暖だったり床暖が無理な方は、なんていうのホットカーペットとかね、あと机でお仕事されている方は足元にこのホットカーペットを置いたりとか、お尻にあったかいホットカーペットを敷いたりとか、下から温めるっていうことですね。あとはそのファンヒーターとかでもまあガスのファンヒーターとかだと下からねお部屋が温まるので、その下から温めるっていうのがめちゃくちゃ大事です。もうこれは私のねすごい経験なのでやってみてくださいね。まあもちろんあったかいもの飲んだりお風呂入ったり体温めるっていうのは必要なんですけども、下から温めるっていうのがかなり重要になってきます。あとねそうね冬っていうのはやっぱ日照時間短いですよね。まあ、北海道とかだと何時ぐらい、もう3時過ぎになってくるとちょっと暗くなってきますよね。で東京私もともと関西出身なんですけど、関西と関東でも結構ねなんか時差があるというか、日が暮れるのがめちゃ早いなって思うんですよね、東京近辺は。でだいたいちょっと4時ぐらいからなんかこう日が落ちてきてっていうのがあるので、やっぱこの日照時間が短い、太陽に当たる時間がね短いっていうことだったり、お部屋がねやっぱ暗い時間が多いっていうことがあるので、やっぱお部屋をね明るくしておくっていうことも、すごく大事ですね。とか太陽に当たるっていうことね、めちゃくちゃ大事です。うん、で、まあ温めるっていうことがまず大事です。で、あとはですねこの体をどうしても守るためにね、こうカロリーを摂取しようっていう体の仕組みがあるので、この時にねめちゃくちゃ大事なのが、 これ私のねすごい、まあ、苦い経験なんですけどね、ちょっと前っていうかね、まだ子供が小さい時、まあ、子供がすっごい病気しやすかったから、まあ、いろいろ、自然療法だったりね、まあ、食事のこと、水のこと、私めちゃくちゃ勉強したんです。でその、勉強した時にね、ちょっと行き過ぎてしまって、あのマクロビーとか、まあ、ベジ系のねお食事ばっかりにしたんですけども、やっぱりそのねベジ系のお食事、あ、これあの宗教上だったりね、あの思想の下で、ベジタリアンとかマクロビをなさっている方を否定しているわけではないので、そういう方はちょっとあのなんか右から左へ流してくださいね。やっぱタンパク質をねちゃんと取ってない時期っていうのがあったんですよね。この時に私すっごいもうしょっちゅう風邪ひいたり、インフルエンザになったりね、もうしょっちゅうしてました。で、まあ、その時にすごい体が冷えてたんですよ。でそうするとやっぱりもう、でベジタリアンだからお肉とかお魚も食べないんですよね。でそうすると、まあ、体めちゃくちゃ冷えてきて、ね、風邪をひきやすくなったり、あと体重もすごい増えたり、体脂肪もめちゃくちゃ増えたんですね。なのでこれも一つとして、タンパク質が足りてませんよっていう体からのサインだったんですね。だけどやっぱりこのちょっと頑固になっちゃってね、いやいやお肉魚はダメよとかって、卵もダメだしみたいなね考えでやっていたので、まあ随分体調も壊したし、まあ、随分体重も増えたしね。私の昔のビフォーアフターのお写真を知ってる方は多いと思うんですけど、ビヨーンってね、なってたりしますね。はい。で、やっぱりまあプリケツ式っていうね、今日は話の内容なので、まあこうなんていうんですかね、適正な体重でね、筋肉もプリンってなってて、お尻とか胸とかね、お顔もねプリンってなって、そして体重のやっぱり適正な管理をしていくためにも、やっぱこのタンパク質だったりね、あとはこのご飯だったり、このバランスの良い食事っていうのをに戻していくっていうのが、この年末年始のね、ちょっとこう体重が増えちゃったよっていう、あの冬太りのね解消方法ですね。そう、まあここに尽きるということですね。なので実はこの冬に太ってしまうっていうのは、まあイベントとか、あとはその単純に冬に寒いから運動したくないよっていうのを除いては、体がね自分の体を守るための、まあ、正当な仕組みなんですよね、うん、なのでそこをうわやだなって思わずに、まあ、そういう体を守る仕組みなんだなっていうのをちゃんと受け入れて、じゃあどうしたらいいか、じゃあこの寒さに耐えられる体作りをしたら逆に、体が燃えるようになるのでね、ぜひ皆さん、この体を温めること、そして、タンパク質とか、ね、糖質、バランスの良い、ね、食事方法をきちんと取るっていうことをしてみてください。で、この時にねちょっと体重増えちゃうんじゃないかなって言って、恐れる方もいらっしゃるんですけど、一瞬増えたとしても減っていきます。そして冬ね、この年末年始体重がものすごく増えちゃったからといって、こうファスティングとかをねする人多いですね。だけどこの女性の方はね、特にそこはねちょっと避けた方が、やるのであれば緩めでねやっていただきたいなと思います。余計体が冷えちゃいますので、ぜひちょっとねそのあたりをうまく体の仕組みを利用して、そしてただね痩せるだけではない、ここはねプリケツのプリプリワールドなので、お尻も胸もお顔もねキュッと引き上げた素敵なねスタイルを一緒に作っていけたらいいなというふうに思います。ということで今日はね冬太りの理由と解消方法を簡単にお話ししましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。はい、というわけで今週もプリケツ先生のプリプリワールドをご視聴いただきましてありがとうございました。番組の概要欄をご覧いただくと、プリケツ先生の幸せになるプリケツ習慣という私が運営する LINE オープンチャットのリンクが貼ってあります。 こちらのオープンチャットの中で私が毎朝ですね、毎朝30分のトークライブを行っております。すぐに実践できるような身体的なエクササイズ、食事方法などをお伝えしておりますので、私三文幸子に興味を持っていただけた方は、ぜひ登録をしてみてくださいね。オープンチャット内で番組へのメッセージなども送っていただけますと、とてもハッピーです。はい、では今週もちょっとだけ良い1週間をね、一緒に過ごしていきましょうね。それではまた来週、バーイ。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。 LINE オープンチャットプリケツ先生の幸せ体質になるプリケツ習慣では、毎朝7時半からトークライブを配信中です。ポッドキャストよりも実生活で役立つ具体的な内容をお届けしています。参加はとても簡単。概要欄のリンクからぜひご参加ください。お待ちしています。この番組は、提供サンムーン幸子、プロデュースライフブルームドットファン、ナレーション土屋恵子がお送りいたしました。Listen to our podcast and let your life bloom.